こんばんは、大阪のネジ屋です。今週はね、もう映画見てきたんでね、その話がしたいということでね、一人であっても上げさせていただきます。で、今週見てきたのはマーティン・スコセッシの沈黙、サイレンスですね。この絵はね、この原作は遠藤周作の沈黙っていう小説が原作となってるんですけれども、これは僕もあらゆる小説の中で一番好きと言っても過言ではないというか、一番です。好きなんです。そんなに好きだったらもう見に行きたいじゃないですか。もうずっと待ってたんですよ。2年ぐらいかな、最初にもうやってるっていうのを知ってから。で、もうこれが2017年1月21日にやっと出るということでね、もう一番初日にね、行ってきましたですね。ちょっとこれがアップするときには時間がずれてはいるんですが、まあそれはいいとして。で、マーティン・スコセッシがっていうのはタクシードライバーとかの映画、ウルフ・オブ・ザ・ストリートでしたっけとかもやってるんですよ。知らなくて、なんかこれをきっかけにその監督の映画をもう一度見てみたいなって思っちゃったりして、こうやってみんな映画が好きになっていくんでしょうね。でですね、サイレンス、まず会場に着いたわけですよ。で、鋼さんとかはね、いつも映画見るとき、いや、意外にカップルとか多かったですよなんて言ってますからね。いや、確かにカップルは多かった。うん、50代以上の、うん、これやっぱ年齢層高いですね。50代60代が多分8割占めてると思います、なんてことを鋼さんに言ったらなんか加齢臭高いなとか言ってましたけどですね。で、それで、たまにやっぱりいるんですよね。何を目的にしたかよくわからんカップルがね、窪塚悠介が出てきたから来たのかな。で、そこでこの沈黙っていうのが、まあ後でちょっとあらすじを話しますけども、極貧っていうか、お腹空いてる状態っていうのに、極度に飢えた状態っていうものを体験しなきゃいけない映画なのに、ポップコーン食うとかね、マジでありえないですね。はい、というわけで、この沈黙という映画なんですけども、どういう話をしているかっていうと、まあこれが小難しい話題なんかもしれませんけれどもね、神様って何ですかっていう話なんですよね。で、僕はそういう話あんま好きじゃなかったんですよね、昔はね。それこそ一番最初にこの小説読んだのって僕16だったかもしれません。なんか高校の指定、夏休みの指定図書っていうか、感想文書かなきゃいけないやつあるじゃないですか。あれで読んでた、家にずっとあったんですけどね、その時は全然分かんなかったんですよね。でもまあ29の時かなにこれを読んでですね、衝撃を受けましてですね、あ、神様ってこういう形でいてるかもしれないというようなね、なんかもうコロッと言ってることがあったんですよね。そもそも物理学科卒業してて、そういう話が大嫌いだったのに、オカルト的なもの、スピリチュアル的なもの全否定みたいな人間だったんですけどね、あ、信仰とか神様っていうのはそういう形であるかもしれないねって思わせてくれるの、パラダイムシフトでしたね。だからこそ見てみたかったんですよね。で、マーティン・スコセッシ監督もこの本に出会った時はなんかドラッグ中毒みたいな時でして、僕も29の時はちょっとね、アルコールに頼ってた時期なんで、まあ今もそうかもしれないですけど、やっぱりなんかこう一旦なんかそういうとこになんていうんですか、ハマってしまうっていうところで、こういう本を読むとなんか、あ、神様ってそういう風に存在してるかもねって思わせてくれるような内容とか言うと、なんかすげえスペシュアルだなこれはでもこの本を読んであなたも幸せになれるよっていうような本では全くないんですけれどもね、うん、はい、人生ハッピーハッピーになるでしょっていう本でも何でもないです。ただその信仰とは何か、神とは何かっていうことを話してる、そんな内容なんですけれどもね。さて、映画ですよ。原作はいいとして、映画のね、あらすじはと言いますと、まあ2人の若い神父がいます。その神父っていうのはフェレイラという、またこれまた神父さんに教えを説いてた、キリスト教っていうものが教えを説いてたわけです、教えを説いてたわけですね。そのフェレイラっていう人が日本に布教をするために日本に行ったと。で、その遠く離れた日本というところで布教していると。でも途中から連絡が来なくなって、その、フェレイラという神父は信仰をどうも捨てたのではないか、そして その日本で昔あった踏み絵踏んだのではないかっていうようなことが噂として流れてきました。その若い神父からすればそんなわけがないと、あの俺らの師匠のフェレイラ氏がそんな信仰なんかを捨てるわけがないと、ましてや踏み絵なんかするわけがないということをして、そうすると自分の師匠がどんな風になったのかって見に来たわけだ。いやいや俺らも日本行かせてくれと、俺らのもともと師匠だったフェレイラ氏が転ぶはずがないというふうに行くわけですね。それでもう上を説得なんとかしてですよ、その二人は日本に行くわけですよ。そこで日本にいろんなことがあるんですけどもね。でその日本に行くまでにそれを仲介したのが日本人の吉次郎ってやつなんですけど、まあこいつがずる賢くて弱くて、で常にあのなんか、お調子者のやつなんですよ。お調子者でずる賢くて弱くて、でこれがね、影のっていうか本当の主人公はこの吉次郎だと思うんですけど、それを窪塚がやってるんですけれども、ただ信仰と弱、人間とは何ですか、人間の弱さっていうのは何ですかっていうことを結びつける重要なキャラクターを窪塚が演じてるわけですね。でそれで日本にその吉次郎を乗って日本に来るわけですけど、まあ拷問の連続なんですよ。でも拷問の連続でみんなキリスト教のことを信じてるにもかかわらず、神様って何もしてくれないんですよ。拷問とかみんなキリスト教っていうものを信じているのにかかわらず、神様はいつまで経っても何もしてくれない、こんだけ辛い目に遭ってるにもかかわらず神様は誰も救ってくれないんです。じゃあ一体何なんですかっていうのがまあクライマックスになるんですけど、まあこの映画もう先に何点だったかというと、まあ、100点中100点っていうのはないですけど、100点中99点は僕の中でインディペンデンスデイなんですけども、100点中、84点ですね、微妙な点数の付け方ですけど、もう原作が好きすぎるんですよ。でクライマックスまではもう一つを除いて100点中の100点ですね、もう原作通りなんですよ。もう思ってた通りのシーンが全部出てきて、そのクライマックスの演出の仕方もベタっちゃベタだけれども、あ、なるほどねと言い回せるような形で、だから2時間40分もこれ2時間40分もある長い映画なんですけれども、神様とか何ですかとか、その冷ややかに見てくれていいんですよ。神様なんているわけがないとかもう全然構わないです、はい、でその人 の考え方に何も影響っていうかな、そういうのは及ぼさないと思いますけども、考える契機にはなると思う。で、小説読まなくてもこの映画で十分エッセンスっていうのは伝わるんじゃないかなと思うぐらいね、忠実にできてる。もうそこがね、もう、すごかった。うん。で、しかも忠実に作るっていうのは、小説をコピーしたらいいだけわけじゃなくて、ちゃんとビジュアルに効果として落とし込まなきゃいけないので、それをちゃんと読み込んだ上で、ビジュアライズしてるっていうのはね、やっぱ演出ってすげえなと思いますね。マーティン・スコセッシ万世って感じですね。はい。ただね、1点マイナス10点ぐらいのポイントがあってね、それが窪塚なんですよね。もう全くハマってないんですよ。っていうのも、吉次郎ってどういう役かっていうと、まあずる賢くて弱くて、で、お調子者。人間ってみんなそんな部分っていうのは大なり小なりあると思うんですよ。だからこそ吉次郎っていうのはいい役なんですけども、窪塚どうですか、ドキュン州ちょっと強すぎないですか。でしかもなんか今どう見たってこの沈黙っていうような難しいタイトルも新宿スワンの方が合ってんで自分みたいな感じないですか。だからね、その人間を表す人間とは何かっていうシンボルとして窪塚がハマってるってなるとハマってなかったですね。もうそれだけが残念、もう窪塚がちょっと残念すぎるあれはっていうのがありましてですね。でも本当に映画としてはそれ以外はもう最高に良かったんですよ。でもうマイナス5点のところがありましてですね、それがね、こうクライマックス言ったらラスボス倒すところまではね最高なんですよ。っていうか最高っていうか忠実通りなんですよ。エンディングはね、全く小説に書かれてないエンディングなんですよ。だからそれが許せるかどうかっていう話なんですよね。このやっぱり小説この好きなもんであって、小説を作の通りにやってほしいけれども、他の人がどういう風な受け取ったのかだったのかっていうのがやっぱり見たいところなんですよね。 という意味でマイナス10点だけどプラス5点っていうようなそんな感じなんです。で、遠藤周作が言いたかったのは、僕は人間って弱いよねっていうところであったりだとか、あるいは神様っていうのはこういう形で存在してるけども、やっぱり日本には日本の存在の仕方があるよねっていうことを伝えたかったと思うんですけども、マーティスコセッシのこのエンディングだと信仰とはこうだよねっていうようにね、ちょっとねこういうふうに宗教っていうのは信じるもんだよね的な感じの読み方をされてるようでしてね、ちょっとその見方っていうのはそれはそれで面白いしけど違うなと、いやそれ以上に吉次郎ちげえなっていうのですね。うん、だからそういう意味で、あ、この人はこういう風に読んだんだなっていうのがそれはそれで面白かったですけども、うん、原作ファンからすると同じように描いてほしかったなっていうのがねあります。最後の最後まで吉次郎っていうのはもう弱く鼻水立ちながらね、垂れ流しながらっていうそういうキャラでいたしてほしかったですけども、ね、ちなみに原作中は吉次郎がうんこするっていうシーンもあるんですけども、本番中では出てなかったですね、入れられなかったんかな。そういう意味で言うとなんか不思議なシーンがこの映画ありましてですね、まあ、当然この映画っていうのは、キリスト教を信じている人に対する迫害、日本人への迫害なわけですけど、当然踏み絵っていうのが出てくるわけで、で日本人が踏み絵させられるんですよ。その時わらじの泥だらけの輪締めで、わらじで踏み絵するんですけども、踏み絵をした時に土が残らないんですよ、ね、あれが不思議でしてね、なんでなんやろうなと。なんかやっぱりジーザスの上に土を乗せるわけにはいかなかったんですかね、うん、で、まあ細かい点なんですけども、やっぱり高山が出てきてくれたっていうね、もうそれがねやっぱり良かったの、もうプラス2点なんですけど、あともう一人浅野忠誰でしたっけ、日本の俳優の人忘れちゃう、その人が一応英語流暢な英語を喋ってるんですけども、その流暢な唇と音声がちょっと合ってない気がしてね、あれは後で撮り直ししてはめ込んだのかなっていうような感じがしました。そのね唇と音のズレがねやっぱりねちょっと残念でしたね。というわけで、まあそれがマイナス2点ぐらい、まあそんな感じで計算合わないかもしれないですけど、まあそんな感じです。いやだから全体的におすすめ出るかできないかと言われればもう確実にできますけども、ただやっぱり人を選ぶとは思います。難しいと思います、小難しいと思います。うん、バコンズコンバコンドコーンっていう映画では全然ないんで、もう何も来ない、何も展開がしないのが2時間40分続くっちゃ続くので、アクションが好きな人には絶対に見せられないですけども、やっぱり何かを人の心に残すような映画では間違いないと思うんですよ。何かを考える契機っていうかきっかけには絶対なる映画なんでね、そういう何だろう、宗教に興味があるわけじゃなくて神様って何とかいうことを考えたいと思う人だったら絶対におすすめできる、映画でしたね。というわけで皆さんもぜひ見せてください。はい。